そうそういいですね。今日はですね、王となったダビデということでご一緒に見ていきたいと思いますが、本来であれば先週お話しすべきであったところというのは、サムエル記の第一の後半のところになります。で、そこでは、サウルがダビデを追いかけるということが起こります。ダビデに妬みを燃やしたサウル王がダビデの命を狙うわけですね。で、そのダビデを殺すことによって、サウルは自分の王位が長く伸びることを望んだわけです。ところが、力としてはダビデの方が上り調子にあって、サウルは下り坂でしたので、ダビデがサウルを殺すチャンスが二度訪れたんです。サウルがダビデを殺そうと追いかけたんですが、実際にはダビデがサウルを殺すチャンスが二度訪れました。しかし、その中でもダビデはサウル王を殺すことをしませんでした。その理由というのは、神が油を注がれた者に手を下すことはできないということによります。神が油を注いでこの方を王としたのだ。であれば、私のような小さな者がそのお方に手を下すことはできないと考えました。で、これは他の人々がそう思うのに勝ってダビデであればこそという部分があります。というのは、ダビデもまた神が油を注がれたものだったわけですね。この時にすでに次に王となるのはこの人だと神が油を注いだものであったわけです。で、その神が油注がれるということを非常に重く受け止めているダビデは、自分もまたそうではあるけれども、それよりも前に油を注がれて今王とされているこの人をないがしろにすることはできない。自分に与えられている神の権威ということを重んじるということは、同じように油を注がれている今の王サウルに、サウルをも重んじる、軽んじることはないという、そのことにつながっていきます。で、その背後には、なるものはなるのだ、ならぬものはならぬのだという信仰があるわけですね。神様がこのことをすると言われたことはどういう形であれ実現するのであり、神様がそうはならないと導かれることについてはどうあがいたってそうなることはない。そういうことを知っているからこそ、ダビデは自らの手によって自分のところに王位を手繰り寄せようとすることはしなかったということになります。で、その中で、31章ですね。サムエル記の第一の31章の最初のところを見ていきますと、サウルと息子たちの死ということが出てきます。第一サムエル記の31章の1節から7節までのところを読みますね。ペリシテ人はイスラエルと戦ったと。このペリシテというのはあのゴリアテのいたペリシテです。そのペリシテとイスラエルは絶え間なくこのように争いを続けてきていました。その時イスラエルの人々はペリシテ人の前から逃げ、ギルボア山で刺し殺されて倒れた。ペリシテ人はサウルとその息子たちに追い迫って、サウルの息子ヨナタン、これはダビデと友情の関係にあったというあのヨナタンです。アビナダブ、マルキシュアを撃ち殺した。攻撃はサウルに集中し、いてたちが彼を狙い撃ちにしたので、彼はいてたちのためにひどい傷を負った。その矢が当たってサウルはひどい痛で傷を負っているわけですね。で、サウルは道具持ちにこう言いました。お前の剣を抜いてそれで私を刺し殺してくれ。あの割礼を受けていない者どもがやってきて私を刺し殺し、私をなぶり者にするといけないから。サウル王は非常に誇りがありました。ペリシテ人、割礼を受けていない、神の民でない、ペリシテ人の手によって殺されるのであれば、いや、むしろ、 仲間の手によって自らの命が絶たれた方が良いと、自分の側近の道具持ちのそのものに命じて自分の命を取ってくれるように言ったわけです。しかし道具持ちは非常に恐れてとてもその気になれなかった。そこでサウルは剣を取り、その上にうつ伏せに倒れた。道具持ちもサウルの死んだのを見届けると自分の剣の上にうつ伏せに倒れて、サウルのそばで死んだ。こうしてその日、サウルと彼の三人の息子、道具持ち、それにサウルの部下たちは皆共に死んだ。谷の向こう側とヨルダン川の向こう側にいたイスラエルの人々は、イスラエルの兵士たちが逃げ、サウルとその息子たちが死んだのを見て、町々を捨てて逃げ去った。それでペリシテ人がやってきて、そこに住んだ。こうして、サウル王が死に、部下たちが死に、子供たちが死に、彼の歩みというのが絶たれていったという、そのところが出てきます。もともと彼が持っていたもの、築き上げていったもの、それが失われていく様子がわかります。そしてそこはペリシテ人の住むところとなったというふうに書かれていました。イスラエルは王国として歩んできました。その王国の王が今死んだということの中で、ではその次は一体どうしたらいいのかということが出てくるわけです。また一方で逃げていたダビデはどうなっていくのかということもその次の話題になってきます。それがサムエル記の第2の方に続いていくことになります。で、聖書の中ではサムエル記の第2、第1、第2というふうに分かれ、上と下というふうに分かれています。で、これは主に分量の関係によってこういうふうに分かれていると言われています。まあ、巻物にしているということを考えるとですね、その巻物があまりにも大きくなってしまうと、それは扱いができなくなっていきますよね。巻物というのは不便なもので、途中から読もうと思ったら途中までずっと伸ばさないといけないんですね。ページというのは途中だったら途中でパッと開けますけれども、巻物というのはこっち側をめくってこっち側を巻き取っていって移動していかないと途中が見えてこないわけです。で、最後の方まで読もうと思ったら本当に大変になりますね。ですので、巻物というのはそんなに大きな分量にならないように、工夫をしながら区切り区切りしていくことがあります。なので、サムエル記もこのところで一段落をして、その次の下巻は新しい巻物に、というふうな形で書かれるようになっています。で、サムエル記の第2の方では何が書かれているかと言いますとですね、ヘブロンで王になるダビデというところが出てくるんです。第2サムエル記の2章のところを見てみましょう。サムエル記の第2の2章ですね。1章のところはサウルの死ということが告げ知らされた、そのダビデの様子が書かれています。その後、ダビデは主に伺っていった。ユダの一つの町へ登っていくべきでしょうか。すると主は彼に登っていけと仰せられた。ダビデがどこへ登るのでしょうかと聞くと、主はヘブロンへと仰せられた。ヘブロンというところを地図の中で見つけることができるでしょうかね。ですね。どういうふうに言えばいいかな。小さな町のところなんですが、エルサレムを見つけていただいて、そこから南の方へ下っていただいて、ベツレヘムとかエダムとかヘブロンとかというところに行きますかね。このイスラエルとユダと王国という、こういうような地図が一番わかりやすいかもしれません。それの、エルサレムから下の方に下っていくところです。距離にすると 1.5 センチとか。 まあそうですね、2、30キロのところになりますね。そこ、まあ小さな町です。その町に移るようにというふうに言われています。で、2章の2節、そこでダビデは2人の妻、イズレール人アヒノアムと、ナバルの妻であったカルメル人アビガエルと一緒にそこに登っていった。自分に家族ができてますね。で、ダビデは自分と共にいた人々をその家族と一緒に連れて登った。彼のところにはいろんなところで反乱分子であったような人たちが集まったり、様々な形で歩みを共にする人たちができていました。で、そこに家族も増えていました。その人たちと一緒にヘブロンの町に移り住んだということになるわけです。で、2章の4節のところ、そこへユダの人々がやってきて、ダビデに油を注いで、ユダの家の王としたというんですね。これ、ユダというのは地方になります。で、王国の中で、一つの地方が彼を王として立てるということになってくるわけなんです。今までは全部イスラエルの民というふうに考えられていて、そこの王としてサウルが一人立っていたわけですけれども、ダビデはまずその南の方のユダという地方で、私たちの王になってくださいということに、ヘブロンの人たちに壊れて、そしてユダの家の王になっていきました。で、サウルの家の方にはですね、またサウルの家の方で動きがありまして、8節からのところに出てくることですけれども、アブネルという人物がサウルの子のイシュボシェテをマハナイムに連れて行き、彼をギルアデ人、アシェル人、イズレール、エフライム、ベニヤミン、全イスラエルの王としたというふうに書いてあります。サウルの子イシュボシェテは40歳でイスラエルの王となり、2年間王であった。ただユダの家だけはダビデに従った。ダビデがヘブロンでユダの家の王であった期間は7年6ヶ月であったと言うんですね。ですから全イスラエルのサウルの代わりには結局は、イシュボシェテという人物が立っていきます。これはサウルの子供になります。で、その中でユダの家だけはこの当面ダビデを王としてやっていくという、そういう分裂状態というか特殊な状況が続いていくことになりました。でですね、この今出てきたアブネルという人物がイシュボシェテを立てて王としたんですけれども、実際にはこのイシュボシェテを操って実権を握っていたのはアブネルだったんですね。で、そのアブネルという人物ですね。三章のところに移っていきましょうか。三章の六節のところに、サウルの家とダビデの家とが戦っている間に、アブネルはサウルの家で勢力を増し加えていた。イシュボシェテが王ですけれども、実際に彼を王にしたアブネル、彼の勢力が増し加わっていったんです。で、そのアブネルについてなんですけれども、アブネルは、ダビデのところにですね、実は訪ねていくということをします。で、そのアブネルをダビデ王は何もしないで返してしまうんですね。そのところが三章読み進めていって、22節のところからに見てみましょうか。3章の22節、ちょうどそこへダビデの家来たちとヨアブが略奪から帰り、たくさんの分取り物を持ってきた。しかしその時アブネルはヘブロンのダビデのもとにはいなかった。ダビデがアブネルを送り出し、もう彼は安心して出て行ったからであると。で、ダビデのもとにアブネル来たんですけれども、ダビデは他の人たちがいない間にそのアブネルを返してしまったんですね。そうするとヨアブというその帰ってきた軍の、リーダーがですね、こういうふうに言うわけです。24節、何ということをなさったのですか。 ちょうどアブネルがあなたのところに来たのに、なぜ彼を送り出して出ていくままにしたのですか。ネルの子アブネルがあなたを惑わし、あなたの動静を探り、あなたのなさることを残らず知るために来たのに、お気づきにならなかったのですか。と言って、アブネルは、ヨアブはアブネルを追いかけていって、アブネルを殺すんです。でダビデは、このことは知らない中で、このことがなされていきます。ですので、サウルの側の実権者であったアブネルが、こういうふうにして死んでいくわけですね。で、さらには、サウルの方で実際に王となっていた4章のところですけれども、イシュボシェテについては、4章の1節のところに、サウルの子イシュボシェテは、アブネルがヘブロンで死んだことを聞いて気力を失った。イスラエル人も皆うろたえた。というふうに書かれていまして、で、5節からのところに、ベーロテ人、リモンの子のレカブとバーナが、日盛りにイシュボシェテの家にやってきたが、ちょうどその時イシュボシェテは昼寝をしていた。彼らは小麦を取りに家の中まで入り込み、そこで彼の下腹をついて殺した。レカブとその兄弟バーナは逃れたというふうに書いています。イシュボシェテもまたそのところに配下にある者の手の中で命を落としていくことになります。で、ここまで見て分かるように、ダビデは自分と敵対する者に対して直接手を下してはいないんですね。自分の下の者や相手の敵対している者がその人の命を取っていくって。結果的にダビデの前に立ちはだかっている者がサウルにしろ、アブネルにしろ、イシュボシェテにしろ、一人ずついなくなっていく中で、五章のところに、ですね、まあ、少し読みましょうか。五章の一節。イスラエルの全部族はヘブロンのダビデのもとに来てこう言った。で、まだこの時はヘブロンの王としてダビデはいるわけです。で、全部はイシュボシェテが今まで治めていました。しかしそのイシュボシェテが死んだということの中で、人々はダビデのもとにわざわざ来て、こういうふうに言ったわけです。ご覧の通り、私たちはあなたの骨肉です。で、これは歩みを共にする親族だという表現ですね。今はユダの家とか、全イスラエルとか、そういうふうにたもとを分かったような王国の体制になっているけれども、もともと私たちは神の民として一つの歩みをしている。あなたは私たちの仲間ではないか。という言い方です。これまでサウルが私たちの王であった時でさえ、イスラエルを動かしていたのはあなたでした。しかも主はあなたに言われました。あなたが私の民イスラエルを牧師、あなたがイスラエルの君主となる。その言葉をもとにして、イスラエルの全長老がヘブロンの王のもとに来た時、ダビデ王はヘブロンで主の前に彼らと契約を結び、彼らはダビデに油を注いでイスラエルの王とした。ダビデは30歳で王となり、40年間王であった。ヘブロンで7年6ヶ月ユダを治め、エルサレムで33年全イスラエルとユダを治めた。という、こういうふうにダビデは王位についていくことになりました。一人ずつ目の前の人々が取り除けられていった。で、この時彼は、全てのイスラエルに迎えられて王位についていく。その時に根拠となっているのは、神があなたにこう言われた。あなたが私の民イスラエルを牧師、あなたがイスラエルの君主となるのだ。神様がそうおっしゃったあなたこそが私たちの王であると言って、ダビデは王位についていった。わけでした。このところまで見たときに、私たちは再三このダビデが繰り返し繰り返し、主が油注がれたものに手を下すことはできないと 言いながら神の御業がなっていくことを受け取っていった、その様子をもう一度ここに知ることができます。何回かお伝えしていますけれども、なるものはなるんだ、ならぬものはならぬのだという、それが彼が持っていた信仰でした。で、そのならぬものはならぬ、なるものはなるというのは、まあ、成り行きに任せてということではなくて、神様が計画していることがなるわけだからという、そういう意味ですね。で、彼自身が自分の歩みを考えてみても、一回の羊飼いでしかなかった小さなしもべがペリシテの大男と戦うようになり、王のところに重要な役割で迎えられるようになり、戦いに出されてそのところで戦ってくる中で勝利を収めるようになり、で、そういう一つ一つは彼がしようと思ってしたことというよりは、導かれてそのところですべきことをした結果与えられてきたことだったわけですね。で、サウルにはサウルの与えられた歩みがあって、サウル自身がしていく中にそのことは栄えていくのだし、時が来ればそれは移り変わって自分の知性になることもあるだろうけれども、それは自分が手繰り寄せるものではなくて神様がもたらすもので、そしてその時も一つ一つのことをしていれば、なるものはなるし、ならないものはならないし、ということで彼は自分の歩みを神様にお委ねしていた。そういうある意味で達観した信仰というんですかね、その人の動きの中で右往左往したり焦ったり、自ら足をですね踏み出しすぎてしまったり、手を伸ばしすぎてしまったり、あるいは尻込みして引っ込んでしまったり、そういうことなく、神様がなさることはなるのだし、神様がなさらないことはならないっていう達観した信仰の中で彼は大いについていったわけです。で、その姿を見たときに、皆さんはどんなふうに、ご自分の歩みと重ね合わすでしょうか。で、ある人はですね、まあそうだろうなというふうに思って、実際私もそうだったしというふうに振り返ってですね、神様への信仰というのを改めてそういうものだと受け取り直す方がいらっしゃると思います。で、それは素晴らしいことだと思うんですけれども、その一方でダビデの場合はなるところはなってきたけれども、私の場合にはなることがなると、私は苦しみの中にあり、こうどうも私に関して言えば物事は悪い方にしか回らない気がするというふうにお感じになる方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですね。放っておけばことは良くなる、まあね、こういうダビデの姿を見ているとそうですよね。私が何かを特別にしなくても、放っておけば神様が良い方に導いて良い技を成してくださる、それをこう見るわけです。でも私の場合は放っておけば良くなるっていう、まあそういう時もあるけれども、放っておいたら悪くなることもたくさんある。だからどうにかしなければいけないのではないかと思うけれども、自分がどうにかしようと思うと、またそのことが原因でこじれたり、難しい状態になったり、なかなか私の人生は難しいと感じていらっしゃる方もあるんじゃないかと思うんですね。で、それはね、現実だと思うんです。で、サウルは自分の歩みがそういうものだとなんとなく感じていたので、自分の歩みが下り坂になっていくわけですね。神様があなたと共にはもういないというふうに言われたので、で、焦って追い回して自分の元に取り戻そうとして、そういう中で彼はやっぱり自分の歩みはなるようになる、まあ、なるようになったんですけれども、本当に放っておけばというか、お任せしていれば良いように導かれるっていうことに確信は持てなかっただろうと思うんです。で、この部分は結構大きなことだなと思います。で、神様にお任せしておけば必ず良い方向に導かれる。自分の全て思った通りではないかもしれないけれども、 確かに後から振り返ってみれば良いもので、私は生涯を振り返ることができると思えるかどうか。で、これはですね、一つは今までどんな歩みをしてきたかということにも大きく関わってきます。それは神様を知っている知っていないを問わずに、人生の中で今までどういう歩みを繰り返してきたかということですよね。割と要領よく恵まれた環境の中でやってきた人は、放っておけば大丈夫っていうふうに思いやすいわけです。単純に言うとね。でも苦労して、その、なんて言うんでしょうね。あらぬものが降りかかってきたり、なんでこうなってしまうんだろうかというところに置かれたり、そういうことを割と繰り返してきた方は、いや、放っておいたら人生というのは大変なことになるって、普通にそう思うわけです。で、信仰をある時に持ちますね、自分の歩みとして。で、そこからスタートなわけで、で、そのスタートがね、プラスから始まってる人、人生について基本的に肯定的に思える中で信仰を持った人は、まあ、こういう能天気な信仰を持ちやすいわけですよ。ね。いや、放っておけば神様はちゃんとしてくれるって、今までもそうだったからっていう経験がありますからね。純粋にこう神様を信頼しやすいんですけれども、今までが結構苦難のとこを通り抜けてきた方は、いや、神様はいて私のところに臨んでくださるのはわかるけれども、相変わらず私は今までの歩みを引きずっているし、しばらくはこの中をくぐり抜けていかなければいけないし、放っておいたらあの時のようなことがないとも限らない。やっぱりそれが頭の半分か心の半分を占めるわけですよね。で、まあ、表現悪いですけれども、マイナスの部分からスタートしていくということがあるわけです。で、そのことを取り扱っていくということにおいて、一つ知っておいていただきたいのは、信仰を持った時点からスタートになっていきますので、みんなが同じように一律ゼロからのスタートではないということなんですね。あの人はなんか人生うまくいくように思うけど、私の人生は放っておくと大変だって結構そう思ったりすると思うんですが、そうなんです。信仰を持った時点で私たちはゼロの横並びでスタートしているというよりは、ある人は結構能天気に生きてきた中で神様を知りましたし、ある人は必死に生きてきた中で神様を知って、そのスタート地点ってね、やっぱ違うんだっていうことを知っていただきたいと思います。で、二つ目はですね、神様はどの人に対しても確かな導きと良いものを持って臨んでくださいます。で、そのことを二つ目のこととして知っていただきたいのはですね、私たちは、ゴールをどういうものとして思い描くかによって、そのことに至る道の険しさというのが変わってくるわけですね。で、バラ色の私が思い描くような人生。それは大抵の場合、あの人のようにというふうなことがついて回るんですけれども、そのことを思い描くと、スタート地点も今までの経験も置かれているところも違うのに、あの人のようなというのをゴールに置くとですね、こっからあそこまでがすごく大変というか、何か特別なことが起こらないとそこにたどり着けないような道にやっぱり思えてくるわけですね。で、実際にはそういうことが積み重なっていかないと、ああ、やっぱり私の人生は放っておいたら神様は良くしてくれないんだっていうことが、こう、経験からもう一度繰り返されて強化されてしまうことになります。ので、まず人のスタート地点が違うということ以上に、人のゴールを自分のゴールにしないということが割と大事なことになると思います。で、人のゴールを自分のゴールにして、ああやっぱり神様はそうは導かれないというふうに学習をするのではなくて、神様が私の人生に用意してくださっているものを信じて受け止めていくということですね。で、それが何か分かりにくいから私たちは結構苦労する部分があると思います。で、神様が私の人生に用意しておられるものというのを私たちは日々の中で、教えられながら、 また実際の歩みを繰り返していきながら知っていくことになります。で、それは飛び抜けて幸せな歩みではないかもしれない。ある人にとっては苦難の中を守り通されたという意味でのマイナスの状況の中でゼロに保たれてきたことの恵みの中で生きていく人生もあるわけですね。で、ものすごいひどい状況の中がそれほどでもない中に何とか保たれて、相変わらずことはしんどいけれどもという中で生涯を終えていく人だってあるわけですね。で、それは他の人と比べればと思うようなことかもしれませんけれども、私自身の歩みの中で考えれば、神様がそこに私の歩みを備えておられたこととして感謝をすることのできるものになってきます。そういう意味でスタートの地点も違えばゴールに至るところも違っているということをわきまえていくと、私の人生について、神様が、この二つがくっついてくるわけですね。なることはなる、ならぬことはならぬというのはこのメインのところなんですけども、そこに二つのことがくっついてきて、私の人生について、私、他の人ではない、誰かと比較ではない、私の人生について、なることはなるし、ならないことはならないって。で、そのことは神様がなそうとすることはなるし、神様がなそうとされないことはならないって。この私の人生について、主役としての、主体としての神様の働きがということがくっついて、なることはなるし、ならないことはならない、そのことを心に留める者たちでありたいと思います。で、その歩みを私たちは信仰を持った時から、学習していくということですね。そのことを経験しながら自分のものとして、身につけていくということです。スタート地点も違いますし、ゴール地点も違いますので、それは他の人との比較ではなくて、私と神様との中で身につけていくべき信仰ということになりますね。で、このことを私たちが少しずつ少しずつ自分のものとさせていただきたい。で、その姿の一つの形をダビデの歩みの中に見て学ぶものでありたいと思っています。では、しばらく黙祷をいたしましょう。